はい、ということでエロエリアリスエイジです。2021年運気大予測未来予報ということで、12月のね22日に新しい、風の時代というね時代に、200年のね、スパンで占星術的なエネルギーの転換が土のねエネルギーから風に変わりました。で、僕もね、再三お伝えしていた通り、2020年というのは、地中水冥の監視のエネルギーでいうとこの60年に一度の大転換が行われたと。で、12月22日にそういった占星術的な、天体配置のエネルギーの転換というのが一応ね、のところ一区切りついて、ようやくそんな大きなエネルギー転換というのが一区切りついてスタートするのが2021年。で、この新しい新世紀の、幕開けをですね、どう過ごすかっていうのが今後この新しい風の時代で幸せになれるかどうか、この波に乗っていけるかどうか、もしくはね、ここで、落ちこぼれてしまってね、結構時代の波に乗れなくて結構苦しんじゃうかっていう分かれ目になってくるかと思っております。で、じゃあどうすればいいのっていうことでね、今日はそんな2021年がどんな1年になるのかっていうことを運命学的な観点から、全体的なね時代の運気ということでお伝えしたいと思っております。で、まずはですね、2021年、六白金星の蝌蚪牛という、年になります。で、今ね、正直そういったことで大きなエネルギー転換が行われてるんで、かなりねエネルギー不安定です。で、九星の盤で見てみると、六白金星よりね具体的な事象を見る、どんなことが起こってくるの、彼とはどうなるの、結婚生活どうなん、旦那とはどうなんの、旦那のね、お給料上がるのかとかね新しく、転職だったりね、独立だったりとか考えてるけど、どうすんのっていうようなね、割とそういう、なんていうのかな、なんかその細かいというかね、具体的な、下世話な話ってなんですけど、そういうのはね、やっぱ九星で見るとよりねバツッとねはっきり現れてくるんで、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、六白金星っていうのが真ん中中宮開座するのが、九星の盤でね2021年なんですけども、これどういったことかっていうと、一年のテーマになるわけですよね。真ん中にバシッとくるエネルギー、六白金星、どういうの、これはですね、実は六白男性、ですねを、表すエネルギーで、まあ彼氏だったり、旦那様だったりね、まあ好きな人だったりとか、あと自分にとっての男性関係ですよね。男性とのお付き合いの仕方、男性との距離の取り方だったりっていうことがの見直しと清算っていうのがね、一つテーマになってきます。ちょっとね、だからいろんな問題が起こってくるし、嬉しいことも起こってくるかもしれない。今までの自分の、男性関係ですね、彼氏との距離感だったりとか、旦那様とのいろんなことだったりとか、男性とのねいろんな関わり合いの、中でのね、いろんな問題だったりとか、見直すべき点だったりとか、まあ良かったことはここで一つ形になってくるしっていう、まあ、そんなことが起こってくるんですけど、もう一つ意味合いとしては、会社だったりですね、仕事先だったり取引先との関係の見直しということで、まあ要するに自分よりちょっとね、上の存在との関係ですよね、をちょっと見直す、生産するべき時っていうことになってます。で、あと一つね、まあ独立だったり起業だったりっていうのも、テーマになってきます。で、実はですね、恋愛運を表す打球のエリアに八白土星が入ってて、これ変化を表すっていうことで、来年はねそんな感じで、ちょっと自分と大切なパートナーだったりね、彼氏だったり旦那様だったり、自分の取り巻くねいろんな男性との関係の見直し、だったりね、生産をしていく、会社だったりね、勤め先だったり、まあお仕事を自分でやってらっしゃる方はお客様だったりね、 クライアントさんだったりとの関係をちょっと見直していく、その中で必要独立を考えたりとかねされてる方っていうのは一つここでちょっとねアクションを起こしたり、なんか一つ準備をしたりとか考えて決断したりっていうことがね起こってくるんじゃないかなっていう、ことになってます。で、恋愛関係、今言ったように変化と見直しで、男性運のエリアですね。実は恋愛難の相っていうのが出てます。で、彼氏男性関係見直しと清算っていうのがテーマで、で、男性運ちょっといろいろ恋愛難の相が出てるよってことで、まあそうなってくると恋愛関係ちょっといろいろと見直さなきゃいけないかなって、ネガティブなことが出てくる可能性も非常に高いと。まあこれ、そうですね、まあ自分と彼との関係だったり、自分と好きな人の関係だったりとか旦那様との関係っていうことの中で見直すべき点が出てくるよということで、そういった彼氏運、男性運を表すエリアに、恋愛難の層が出てる。あともう一つは、ちょっと禁断の層っていうのが出てるんで、もしかしたら彼氏の方がいろいろとね、この状況の中で、まあ、コロナとかいろんな中でね、働き方なんかも変わってきて、ちょっとね、いろいろお給料がちょっと大変、あまりね、ボーナスが出なくなっちゃったりとか、いろんなとこからちょっと結婚しようって言ってた話が立ち消えになっちゃったりとかとかね、そんなことが起こってくるんじゃないかなと思います。これまあちょっとケースバイケースでね、いろんな形で出てくると思います。で、今ちょっとちらっとお話ししたんですけど、職場会社運に、実はですね、再波という、やっぱりここもね、ちょっと、強運が出てます。強運ね、強、大強とかね、強とかね、あんま良くない運気が出てます。ちょっとね、破壊的なエネルギー。そんで三碧木星というのが入ってて、これ通信関係。要するに職場会社運に通信関係の運気が入って、ちょっと破壊的なエネルギーということなんで、もしかするとね、いろんなこういったコロナ禍の状況の中で、リモートワークとかになってきてると。ただその中でいろいろと問題も出てきてるよと。まあ、そういったことがいろいろね、起こってくる中で、ちょっと問題が起こってくるのかな。会社関係、職場関係でいろいろとね、ちょっと問題出てきて。で、まあ、中宮に来るのが六白金星ということで、まあ、中心となるエネルギーとしては、そういった会社、仕事先との関係の見直しなんていうのがあるんで、もしかすると、まあ、さっきも言った独立とかね、起業っていう、意味合いもあるわけですよね、来年の中心となるねテーマとして、だ会社との関係の見直しっていうところで言うんであれば、リモートワークとかになって、会社行く必要なくなったよと。なんだいそのことをなんか社員とかそういうんじゃなくて、まあ経営もねなかなかちょっとこの先オリンピックが中心になったりとか見通しがちょっとあんまり立たなくなってきたと、社員をバチッと抱えるのも大変だと。いや、そうじゃなくて、なんかこう、フリーランスみたいな、自由契約みたいな感じで、1年ごとの契約とか、仕事1本の契約とか、そういう感じにした方がいいんじゃないみたいなことが、もしかしたら会社と個人間の中で起こってくる可能性も高いですよね。まあ、これ、あくまでね、今この運命学の九星の盤を見た中での、読み解いていくね中での一つの可能性ということなんで、まあ絶対というわけではないですけど、まあそういったことも出てくるんじゃないか。でですね、まあ彼氏難の相、恋愛難の相っていうのが出てるんで、まあ彼氏のそういった状況の変化があなたと彼の関係にいろいろ起こってくる可能性もあるよと、とかとかっていうことが読み解けていくわけですね。で、実はそう、じゃあちょっとあれかななんて、ちょっと結婚そろそろしたくて婚活頑張ってるよなんていう方だったりとか、彼との結婚進めてーなーみたいなとかね、まあご結婚なさってる方々とかね、実は来年はそれでも結婚は結構増えるじゃないかなと思います。っていうのがね、結婚を表す信用とか結婚を表す白く木星というね星が、発展 展のエリアに入ってるわけですよね。結婚がもう発展しやすい、まあ、要するに結婚とかそういう話があればどんどん進んでいくよって勢いあります。でさらにもう一つ、結婚を表すエリアに五黄土星っていうね、結構波乱の星があるんで、まあすった問題いろいろありながら、じゃあもう結婚しちゃおうよみたいなね、まあ、実際にこういうクライシスな状況、危機的状況になると結婚は増えると言われてます。やっぱりね、遺伝子種の保存の本能に従って、なんとかね寄り添い合って助け合って生きていこうと、そして命を次の世代に残していこうと、まあ、僕らの本能がねやっぱすごく働くわけですよね。まあ、そんな感じで実は結婚は増えるぞと、まあ、でも結構バタバタ波乱万丈に、いえいい結婚したいとかね、いろいろ問題ありながらもよし行っちゃおうみたいな感じも増えていくんじゃないかなと思います。で、一つポイントとしてね、最後まとめると、とにもかくにも、来年という1年を本当にね、今後10年を作っていく雛形になる1年だと思って過ごしてください。これなぜかっていうと、最初に形作られたエネルギーのパターンっていうのはその後も基本形となってずっと続いていくわけですよね。その一番大きなものが僕らの生年月日ですよね。要するに生まれた時の天体の配置ねによって僕らにエネルギーのパターンが刻まれるわけですよね。陰陽五行のエネルギーのパターン、陰陽五行九星のエネルギーのパターンというのが、生まれたその時のエネルギーのパターンというのが僕らの体に魂に宿るわけですよね。で一生の性格だとか気質だとか人生の傾向というのが決まっちゃうわけですよね。っていうのが200年のレベル、60年のレベルで起こってきて、来年がその第一歩目、来年どう過ごすかで今後60年の四柱推命的なサイクルをどう生きるか、200年レベルでの先戦術のエネルギーレベルでどう生きるかが決まっちゃうよ。これ重要な1年なわけです。ぜひぜひということで、この情報をしっかりね活かしていただいて、来年あ、これね、ごめんなさい、撮ってるのね、まだ年末撮ってるんですけど公開はね年明け、すぐの予定なんでね、今年1年を過ごしていっていただければなと思います。ということでね、これね、時代の背景の運気、これすごく参考になるんですけども、やっぱりあともう一つ軸になってくるのがあなた個人の運勢ですよね。来年1年どんな1年になるの、自分はどんな風になっていくの、何をすればいいの、どんなことに気をつければいいの、どういうことをしていけばいいの、新しい1年を、1年って言っても特別重要なね、200年60年を今後決めていくような、そんな新世紀元年をどう生きるか、そんなロードマップとなる運命鑑定を、未来予報ということでね、今日、もう募集中かな募集中かな、未来予報、愛されリッチ2021年、愛されリッチな女子になる、究極の未来予報ということで、個別鑑定の、これはね、電話鑑定とかじゃなくて、鑑定書、電子鑑定書、スマホとかパソコンで見れるような電子鑑定書で鑑定書をまとめます。1年、1ヶ月ごとのね、1年と1ヶ月ごと、の運気のね、バイオリズムに従ったどんな風に過ごしていけばいいのかっていうのをまとめて、あとね、こんな感じでおしゃべりしながら音声音源もお届けしますので、個別鑑定よりね、ある意味いいかもしれないですね何回も聞けるし、でちゃんと書面っていうかね、そういう鑑定書でね、手元によって何回もチェックしてね読めるし、なってますので、1年間分あるんでね、もう1年間って受けなくてもいいかなぐらいの感じになってるんで、よかったらぜひぜひね、チェックしてみてください。この、そうですね、未来予報のね、今回のこのやつのページ、ウェブサイトのページのね、同じページ下の方かなんかにも案内あると思うんでね、ぜひチェックしてみてください。まあ、そこにも来年っていう1年がどういう1年で、どういう意味を持ってるのかっていうね、一応その案内ページではあるんですけど、もうそれ読んでもらうだけ、そのレター読んでもらうだけで、もうその他大勢の何も知らない人たちよりも、 ぐっとね、今後60年200年をよりよく生きるためのヒントっていうのは詰まってますので、鑑定の方はね、あとね、ちょっとね、もしかしたら先着順でね、あの手作業でやるんで、うん、あんまりね、人数ちょっとね、来たら来ただけっていうわけいかないんで、ちょっとね、あの限られちゃうんで、ぜひちょっと興味ある方早めにチェックしていただいてね、お申し込みの方していただければと思います。ということでお届けしてきました2021年運気大予測未来予報ということで、またね、折を見てこういった企画ね、お届けしていきたいと思います。復活宣言ね、僕もクリスマスしたばっかりなんですけど、あなたが新しい時代に幸せになれるように、力いっぱいにサポートしていきますので、今後とも今年もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。